はい。ということで、始まりました。オムライスラジオです。私、オムライス革命児、青木です。そして、今日のゲスト、なんと、この方、天孫降臨しました。よろしくお願いします。
どうも、皆さん、10年ぶりの、参加となります。覚えている方がいらっしゃったらすごく 奇跡的だと思うんですけども、青木くんの友人の 宇野です。
はい。
よろしくお願いします。
やったー。パチパチパチパチパチ。
ああ。
まさか、宇野くんがここに来て。ねえ。いや、本当に10年ぐらい前、オムラジ、初期の方ですよね。
そうそう、2014年で、なんかちょっとテレビに 私が
そうで
ちょっ
す
と出
よ。
た直後ぐらいに、ね、青木くんが東京に来たタイミングで、
そうでした。
一度ラジオを撮るっていうのをやってからっていうか、ね、
そうだね。街歩きをしながらね。
あ、そうそうそうそうそう。
収録した。で、なん
そ
か、道に迷ったっていう、
う。
そのね、道に迷ってる様子ごと配信したという、そういう回がね、ありましたけども。まあちょっとね、僕と宇野くんの関係ということで言うとですね、まあ大学時代の友人ということですね。だから、10代だよね。我々が
そうね。
出会った
だ
の。
から、18歳ですから
本当
ね。
にそうですよ。大
ね、そ
学
の
もう
時
入っ
は。
てすぐぐらいの。
うん。
ね。
入
だ
学
から、
直後に。
そうですよ。ね、オムラジ、アジール研究会でもおなじみの、あと、守屋さんいるけど、守屋さんが考古学研究会で、僕の先輩だったわけじゃないですか。で、宇野くんは同級生で一緒に考古学研究会に入ったから、ね、守屋さんも知り合いだしね、もちろんね。
うん、
そう
ね、
い
長い
う、
付き合いですね。
長い
も
付き合い
う、
にな
ね。
りましたよね。
もう20年、22年？あ、23年か。22年か。19になる年。だから、
そう
ま
か。
あ、
でも2002年入学ですからね。
そうですね。じゃもうすぐ、23年になるのか。
ねえ。
ねえ、すごい
え
な。
らいことで。
うん。
ねえ、どうですか？なんか、その頃は、まさかこんな状況に、二人ともね、なっているとは、思わなかったんじゃないですか？
そうですね。いや、でもまあ、ね、大学の頃から、青木くんが、いわゆる普通の、普通のって言ったら、ね、なんかこう、サラリーマン的活動をして、過ごしている姿って全く想像つかない。っていう、まあもちろんね、お給料をもらうサラリーマンとしての立場もね、あるけれども、それ以外の活動が非常に目立っているので、まあ友人として 青木くんを見ると、なんかこう、すごく 青木くんらしい ね、こう、まさか東吉野村に住んで図書館を開くっていうことは、まあ当然想像もつかないんですけど、まあやってることはすごく、当時からある意味一貫性があるというか、
あ、一貫している。
一貫しているなって、だからそこ
ああ、
に、
嬉しい
青木
で
く
す
ん
か？
がまさか図書館を開くなんて、全然当時の青木くんからは想像もつかないかっていうと、ね、開いたこと自体は想像もつかないんだけど、納得はしちゃうっていう。あ、彼ならやりかねんっていう。
あ、そんな感じでした。まあ、そうだよねっていうかね。で、ね、まあ、宇野くんと僕は考古学研究会でね、一緒で。で、まあ、僕は1年間で辞めて、宇野くんも1年間ぐらいで辞めるでしょ？同時ぐらいだったかな？
いや、同じタイミングに、林
そっ
さんに、あれやめますって。
か。林
同
さん。
じ日に、お前もかって言われたもん、確か。連続して、やめますって話に行ったから。
そうか、そうか。いやー、そんで、ねえ、まあ、宇野くんはほら、合唱部の方にも入ってたりして、
そうそうそう。
で、僕は考古学研究会しか入ってなかったっていうのもあって、でね、まあ、宇野くんはそっちの、コミュニティもあったかもしれないけど、僕は、なんか、そっからフラフラしてね。だから、ただ、なんでしょうね。 何がしたいんだみたいなことはあって、で、いきなりなんか、いきなりっていうのもないんだけど、ね、それこそその東京の、まあ、神保町とか秋葉原とかね、一緒になんか歩くぞとか言って、言ったり、あとはその、当時、宇野くんが実家に住んでたからなのか、なんか成田空港に行こうとか言って、
ああ、あったね。
行っ
うん、そう
たり
そう。
とか、あとなんか食べ放題に、なんかなんだっけ、スイーツパラダイスかなんか
そう、
に、
スイーツパラダイス。
行って、で、僕はめちゃくちゃ取るんだけど、もう食べきんないから宇野くんにね、なんだよ、食べてもらうとかね。基本、だからその、なんつうの？僕の思いつきっていうか、無茶ぶりに答えてくれる人っていうのが、まあ、宇野くんと慎吾しかいなかったんですよね。基本的には。
ああ、なるほど。
そう、だからね、そういう意味では、やっぱ大学の時はね、二人で遊ぶっていうと、ただやっぱ僕は宇野くんと一緒に遊んでた印象がありますけどね。なんか、印象に残ってることとかありますか？当時
印象に
ここ
残っ
で。
てること。まあ、俺も、こう、合唱部には所属したんですけど、基本的に遊ぶってなると、もう青木くん、もしくは、
ああ。
いつものメンバーっ
そうだね。いつもの
ていう、っていう
ね、
感じ。そうそ
ね、と、中田徹という男とですね。
う。
ね、カッシーってね。まあだ、僕、だからね、このメンバーしか大学時代の友人いないんですよ。恐ろしいことに。
でもそうだよね。確かに他に、ね、ゼ
い
ミ
ま
と
せん。
か、ね、一応同級生とかだと思うけど、遊ぶ友人ってなると、
いませんよ。
ね、我々ぐらいしか
そう、
いなかったのか
そうそう、宇野くんとかね、このメンバーか、大城先生がだったからね、僕はね。
な。すごい二択ね
そうよ。もう一気に飛ぶっていうね。そうい でしたよ。
やー、そうそう。だからね、二人で、なんか、思いつきでね、もうさっき言ったように、いろいろ、じゃあ六本木まで歩くぞとか、
そうそう。
そうそう。で、まあ私はよく大学をサボっていたので、ね、学校に行かず、渋谷とかでフラフラしてると、ね、また青木くんを捕まえて、一緒にカラオケ行ったりとか。
ああ、そうだったかな。宇野くんは、あれだったよね。なんて言うんだろうな。なんかこの、全然不真面目じゃないじゃないですか。
少年はそうなんですよね。そう。
そう、
少年がわか
少
る。
年は、いや、わかるわかる。少年は不真面目でもないし、まあ、ね、友人の僕から言わせてもらうとすごく誠実で、真っ当なんですけど、なんかその、真っ当に、なんかひねくれてない。ひねくれてないんだけど、まっすぐ違う方向に行っちゃうっていう 感じはやっぱありますよね。
ああ、そうですね。いや、でもこれ結構、青木くんにあった影響って、自分の中ですごい大きくって、
それはやめてください。人のせいにするのは。
いや、人のせいっていうわけじゃないですけど、いや、なんか自分の人生を振り返って 大きく影響を与えた人を挙げるとなると、まあ大学時代はやっぱり青木くん、なんですよね。だから自分は結構こうね、いわゆる真面目で、ちょっとこう優等生
そう
風
そう。
な、
風なね。
ね、でも確かに学級委員とか、なんかそういう部活の部長とかっていうのを、まあ、ずっとやってるような、まあ、タイプだったんですけれど、まあ大学に入って、もうよく覚えてるんですけど、一番最初にこう学校、まあ授業をサボる、行った時のタイミングが、青木くんから、遊ぼうよ、みたいな、こう、誘いを
悪い
受け
やつやん。
て。いやーでもな、文化人類学の授業あるしなーとか、大丈夫だよ、みたいな、こう、最初こう話を受けて、まあ、一回ぐらい大丈夫かって言ったのが、まあ最初の一回目こう、サボるっていうのはものすごいなんか抵抗があったんですけど、でもサボってからは、まあ一回ぐらい大丈夫だな、みたいな。それからこう、
や
なん
ば
か
い
もう遊
ね。
んでるのが、なんかこう楽しいというか、で、まあ、今なんか悪い、 ヤンキーみたいな立ち位置の青木くんを話してしまったんですけど、でも自分からすると、なんか結構こう視野が広がったというか、あ、例えばこう、ラジオ、その伊集院光の深夜のバカ力とか、ね、曜日の大将軍とか、ラジオ全然当時やっぱ聞いてもいなかったんで、
そうなんだ。
そうなんですよ。だから、青木くんが一回ラジオに出たじゃないですか。ク
出
イ
ま
ズ
し
に
た。
参加するみたいな。そうそうそう
出ま
そう。
し
あ
た。
れ、
日曜昼のね、日曜日
そう
の秘
そう
密
そう
基地
そう。
かな。
あ、そっか、秘密基地の。なんかね、企画で、そのクイズに答えるのに参加するっていうんで、あの時、そう、初めて、ちゃんと、ラジオを聞いて、そう、青木くんが出るから、こう、聞かなきゃ、みたいな感じで、聞いてたんですけど、いや、あれで、やっぱり、あ、面白いな、ラジオって、この、やっぱり、テレビと違って、その、聞いてるだけというか、まあ、そこからこう、膨らむイメージというか、あ、これはなんかこう、テレビにない面白さっていうのに気づいて、まあ、そこからね、深夜のバカ力とかに手を伸ばし、あ、こんなにラジオ面白いんだなっていう風に繋がっていったんですよね。だからそういうラジオとか、あとはこう、なんかこう、なんていうのかな。青木くんと一緒に旅行行ったりとかね、なんかいろいろ、多分自分一人だと、なんか今までの高校生までの自分だと、いや、これはな、みたいなこう、なんか縮こまってたのが、いや、やっちゃえるとか、こう、旅行行っちゃえとか、なんかこう、すごく自分の中の視野とか行動力っていうのが、なんか広がって、まあ、紆余曲折あり、私は大学を辞めてしまうんですけれど、で
ちょっ
もそ
と
れ
ね。
は、まあ、あれは単に青木くんとか関係なく、自分がこう自由を知った時に、自由の楽しさにちょっと染まりすぎてしまったというか、まあ本当は、なんかやりようは あったんですけれど、まあ、当時はただただ、まあ正直堕落をして、まあ、退学に至るということなんですけど、でも、まあ、退学はものすごく後悔してるんですけど、でも、その大学時代にものすごく視野というか、自分の行動力、面白いことに対して行動するっていうことが、なんかできるようになったっていうのが、いや、すごく、自分の中での振り返るとキーポイントというか、だから今、なんかいろいろ、ね、青木くんみたいに、その図書館開いていいとか、なんかそういうことは別にないんですけど、ね、空手をやったりですね、青木くんには言ってるんですけど、整体を学んだりとか、
ああ、そうなんだ。いい
そう、
ね。
最近資格を取りましてとか、まあなんか、いろんなことに、こう、面白そうだなって、こう、センサーが働いたものには、まああんまり躊躇せず、どんどん、まあ参加していくっていう、ところが、やっぱり今やって活動してて楽しいし、そこは多分ね、本当大学青木くんに出会ったっていうのがものすごく自分の中で大きいなっていうふうに思ってるんですよ。
嬉しいですね。でも、やっぱりそうだね。だ僕もね、一人でなんかするっていうのってあんまないんだよね。だから、ね、まあ、宇野くんを誘ってどっかに行くとか、あと、だから、伊集院師匠のね、日曜日の秘密基地に出た時は、なぜかその中田徹氏の家でそれをやってたっていうね。
あ、そうだったんだっけ？
そうなの。あれ何だったんだろうね。あれ多分大学入学してすぐなんじゃないかな。
そうだよね。そう、すごい早
4
い
月とか5月の
時期だ。
話だったと思うんだけどね。
そうそうそうそう。
ねえ。なんかでもやっぱり僕はそうですね。なんかまあ視野が広いか狭いかわかんないけど、なんか面白いものはないか面白いものはないかっていう、なんか常にそれは探していたっていうかね。
ね、本当それだよね。その、面白いことないかなっていうので、常にこう、アンテナを張ってるっていうのが、なんか自分の高校までにはなく、もう学校行って、部活行って、ね、塾行って、みたいな。まあ友達ももちろん遊ぶんだけど、なんかそこに、常に 面白を探すっていう、そこのセンスは全く働いてなかったから、じゃあ自分が、何がしたいかみたいなところとか、まあ全然、なんとなく歴史が好きだから、考古学 やろうみたいな感じだったんですけど、まあそこからなんか自分の中では、いろんなセンサーが立っていった気がするなっていう感じです
ね
ね。
え。いや、だから、そうだよね。僕はね、なんかやっぱり、あれだね、食べ放題に行ったっていうのがすげえ覚えてんな。なんか、何なんだろうね。なんか、カレーの食べ放題行ったりとか、あとは結構ね、なんかね、埼玉の方に宇野くんに来てもらうっていう。
あれね、
何だったんでしょうか、あれは。
あれは渋谷から、
はい。
私は成田に当時住んでたので、渋谷から山手線でこう、普通だったら山手線に乗って、日暮里まで行きたかったんですよね。だけど、京浜東北線？あ、違うわ、埼京線か。埼京線に乗って、赤羽まで行くか、もしくは浦和まで一緒に、ついてって、浦和から京浜東北線に乗って、日暮里に行くっていう、
また戻ってね。
そう戻ってね。でもあの時はやっぱね、とにかく青木くんと一緒には楽しかったから、そうそう、なんか、延々と遊んでいたいっていう。
でもさ、遊ぶって何をしてたのかね。なんかあんま具体
ない。
的に何するってわけじゃないよね。
そうそうそう。まあ、基本的にね、なんか集まって、まあ、遊ぶってなると、だいたいカラオケ行っ
カ
て
ラ
み
オ
たいな
ケ
と
行く
か、マン
か。
ダラケ行ってとか、なん
そ
か
うだ
ね、
よ
ま
ね。
あ、だいたいお決まりのパターンはあったけど、でも、だいたい会ってバカ話したりとか、あとはこの、そのバンドを組むにあたっての、名
そう
前を
だ。
つけると
そう
か、なん
そう。
かその、
そうなんだよね。でね、そのバンドは組まないんだけど、バンド組むとしたらとか、あとはその映画を撮るとしたらとかね。なんかそういう空想の話っていうかね。
ね、だから、今もこう、結構そのアジール研究会とか、黒ジャコとか、オムラジの中でいろんな、なんていうか、部活じゃないですけど、活動があるじゃないですか。
やってますね。
大学の時も、ね、まあ、考古学研究会は、まあ、ひとまず置いといて、まあ、青木くん忘れちゃってるかもしれないですけど、脳内文化比較研究会っていうのを立ち上げたんですよ。具体的に何をやるかっていうのは、具体性はないんですけど、とりあえずこう、文化をなんとなくこう、比較するっていう。
そうか。
そうそう、脳内文化比較研究会って、俺がそう、ホームページも、なんかよくわかんないものを作り。
そうだったかな。
そうそうそ
だ、あ
う。
の
まあ、
時
一
から、
枚。
ほら。原始圏っていうね、漫
ああ、
画
そう
が
だ
す
そう
ごい
だ。
流行ってて、
そうだ、原始圏の影響だ、多
ね。
分。
で、なんか、なんでしょうね。なんかまあ、大学のね、サークルのね、なんか、あの感じ？ね、なんか、内輪な感じっていうかね。そこに影響を受けて、そうか、ホームページまで。結局、何をしたんでしょうね。
何をするって、その活動は多分ね、ないと思うんです
ない
よ。
と。
まあでも、
いや、素晴らしいよな。
普段の日々の活動が、まあそこに繋がってるというか、ね、そういう感じだったんですけど、その何の成果物もない。
素晴らしい。
研究会でし
も
たけども。
う、
で
同
も、
じです
なんか
ね。
こう、
やってる
そう
ことは、
そう。
未だに。
だからそういう意味ではこう、いや、変わってないっていうのはすごく、
変わってないね。
感じますね。
何がしたいんだろうっていう感じでね。いや、だからね、そう考えるとね、その視野が広がりすぎてしまって、ね、宇野くんは結果、ね、大学を、出ることはなかったという。
そうなんですよね。
ね。
こう、だろう。オムラジの皆さんってとてもやっぱり基本的に、まあ学があるって言うとあれですけど、ちゃんと勉強してきた方、まあそして今も勉強し
ああ。は
続けてる方っていうのがまあメインなん
案外
で、
ね。確かにね。
そうそう、案外でもない気がする。いや、だから、俺だってね、まあ青木くんの友人という立場でこう出て、あんまり、 得るものはないかもしれないんですけど、なんか、
い
そういうと
やいや、
ころでちょっと
そんなことないです
びっ
よ。
くりしていたりはね、
い
ちょっ
や
とい し
や
ま
い
すけ
や。
ど。いや、でもなぜか、ね、ただの青木くんの友人っていう立場なんですけど、この前、僕らのアメリカ論のイベント、隣
そうだ。
町カフェで、
来てくれて
最後
ね。
にこう、小島さんや白谷さんにサインをいただくときに、まあ、小島さんは別のイベントでもお会いしてるんで、
そうだね。
認識あるんですけど、白谷さんに初めてお会いして、サイン書いてもらうときに、あ、名前宇野ですって言ったら、え、もしかして、あの宇野さんですかって言われ青木くんの友人のあの宇野さんですかみたいな。いや、会えて嬉しいです。みたいに言われて、
なんで知ってんだろう。
ええー、そう、なぜ白谷さんが私の名前を
確かに。
知っているんだよね。もしかして、何かのタイミングで言ってる
ね
のかなって、なんか、そういう文化人の人に私の名前が知られて、いいのかどうかってなん
え。
か
ああ、ねえ、ちょっ
す
と
ごい
ね、
びっくりしちゃったんですけ
悪
ど
評が。
確
いや、でも、そうだよな。いや、結構、僕ってなんか今でこそ、なんでしょうね。なんか、交友関係が広そうに思われたりするんだけど、めちゃくちゃ狭いじゃないですか。狭いじゃないですかっていうか、だって大学の時は宇野くんと、ね、中田徹と、カッシーと、だし、ね、最近だとね、何？慎吾の話ばっかりするし、みたいなね。あと、守屋さんとか。守屋さんも当時はそんなに、ね、守屋さんはだから、中田徹とか大井くんとかとの方がね、関係が深くて。ねえ。まあ、広告やめちゃったしね、我々はね。いや、僕さ、ふと思い出したけど、なんかさ、なんだった、お笑いライブに、ちょっと通ってなかった？
ああ、なんか、ホリプロの、ライブ行ったよ
行っ
ね。
たよね。どこだったか忘れちゃったけど、なんか、大井町だか、なんか忘れちゃったけどね。
ホリプロ行ったの覚えてる。
行ったよね。ホリプロのお笑いライブ行ったりとか、なんか、まあ、模索してましたね。何かを、やりたいっていう感じだったのかな。まあ、ねえ、まさ、うん。で、面白いことは何かっていう。
常に。
探してるんだけど、特に何か具体的なものがあるわけではないっていう。
そう、あるわけではない。いや、でもね、なんか、なんか、まあ、自分の話ですけど、自分は、まあ、結構いわゆる真面目くんっていうタイプなんですけど、
そうだよ
まあ、
ね。
なんていうんですかね、内なる狂気というか、
そうだよね。
たまにたかが外れちゃうと言いますか、
そうだね。
だから、すごい、自分も、一般、普通には今のような、なんていうんですかね、当たり障りのないというか、真面目な、なんていうんですかね、感じなんですけど、すごいクローズドな、仲のいい友人たちに前になると、奇声を発したり、急に走り出したり、そういう衝動に、まあ、隠さなくなってくるというか、だから当時のなんか写真とか見ると、だいぶおふざけしている写真が、
いや、そうですよ。
ね、いっぱいあっ
だから、
て。
その辺のギャップはやっぱ一番激しいよね。ね、でも、なんていうの？たがが外れたりするし、そのね、なんていうの？あと、マッドネスを、やっぱ、宇野くんが一番持っているんだけど、でも、なんていうの？なんか、別にそれによって、あんま不幸になってる人はいないんじゃないかって気がするっていうか、
ああ、そうね。とか、
なん
なんか、
か、
人に迷惑かけるのは、なんで、まあ、単純にそういうことをしても、
そう
大
だよ
丈夫な人
ね。
の前で、そういうところを出すっていう
そうだよね。なんでしょうね。そうだよね。だから、規制を上げて走っていくっていう、ね、それによって何か、その社会的影響が出るとかっていうことはないっていうね。なんか、それが不思議な。まあ、ただ、なんていうの？ね、大学を、ね、出なかったりとか、やっぱりいろいろ、 まあ、節目節目でね、なんか、宇野くん大丈夫かなみたいな、ことはやっぱり、ね、この僕ですら思うっていう、感じなところありますよね。
いやー、そうですよね。いや、本当あの時、大学は本当楽しかったんですけど、なんか、一番楽しかったけど、一番、特に大学後半の自分はすごい、なんか嫌だったなっていうか、なんか思い返すと、っていうのは、ね、ありますね。いや、まあでもなんか、嫌いだったけど、別にそれは、あまり引きずってないというか なんかあの頃、あの楽しい時代があったからこそ、まあ今もハッピーなのかな、みたいなところが
まあ
ね、
ね、であ
る
もほ
ん
ら、
で。
大学4年生になって、僕大学院に大阪行っちゃうし、でね、だそのメンバーが結構大学は卒業したわけじゃないですか。ね、で、宇野くんは残って、結局1年かな？留年しただけ？ああ。なんかもっと長くいたような気がするもんね。
で、一流した挙句大学
大学っていうね。いやー、
恐ろ
でも。
しいことをしたなぁ
ああ。
と、今でも 親の期待をこう裏切ってしまったっていうね、ちょっといろいろ思ったりしますけれど。まあ
い
で
や、
も。
ねえ。で、宇野くんがね、今、某北関東に住んでいると。
北関東に、そう
ね。
です
群馬県内に住んでいるという。こともあったりとか。ねえ。で、今、その生体の、何ですか？資格？生体師の資格を。いや、僕はその生体師の資格とかの方が、本流だと思ってるっていうか、宇野くんの。やっぱりね、なんつうの、まあ、体を使うとか、そういう人なんじゃないかなと思ってたけど、ね、この20年ぐらいずっと、ね、パソコンに向かって仕事してたわけじゃない？ねえ。いや、まさかそういう仕事をするともね。
当時はね、だから本当何も考えてなかったっていうか、とりあえず職に就ければいいみたいな
ああ、
形で、もう
そう
食い
かそう
つい
か。
たら、まあ結果そこから、なあ、まあ職場でね、まあいろいろ重宝していただけたこともあり、そこの分野で働いたんですけど、まあ最終的には、首を切られるという
いや、でも結構、だから、僕は、いや、それ大丈夫かなみたいな。ね。だから、なんと、結構その青天の霹靂っていうんですか？こういうのって。突然、え？っていうよりも、ああみたいな。ついに来たかみたいな、ちょっと感じはあるんですよね。まあ、そういう業界だしっていうのもあるのかな。
まあでも、自分にとって今回、こう退職したってすごく、まあ、多分いいことにつなが
お
るタイミングだなっていうふうに思っていて、
お。
まあこ
あら。
れまで、まあなんとなく、こう、特別、ね、自分のこうやりたいっていう仕事でもなく、なんとなくこう仕事を続けてきていって、まあ、最終的には、ね、まあ部署が閉鎖するっていうことになり、
ああ。ああ、そうなん
ね。
だ。
そう。部署が閉鎖して、もうアウトソーシングして、今までずっと17年間働いた部署は、もうアウトソーシングして、もういらないです、みたいな感じで、まあちょっと根返しだったので、まあそういうところ結構、ざっくりやられちゃうんですけれど、まあそんな感じで、まあ退職してね。まあもしくは、自力で移動先見つけてねっていう感じだったん
す
ですよ
ごい
ね。
ね。
で、まあ、いろいろ、上の人も、頑張って、その移動先とかを探してくれて、まあ、ほぼほぼ、じゃあ、宇野くんにはここに行ってもらおうみたいな感じで決まりかけてたんですけど、
あら。
もう、でもなんか、自分の中でもういいかなって、17年間、とりあえず、働いてきた部署がもうなくなるんであれば、もう、自分がこの会社にいる、ね、なんか、違うことをこれからやるんであれば、この会社に、こだわるんではなく、まあちょっともう少し自分らしいところで、 働けるのがいいんじゃないかなっていうので、まあ、退職を決断するという感じですね。だから、まあ、ようやくっていうか、ね、今も、まあ、転職活動はしてるんですけれども、まあ、どうなるかわからないし、全然、これまでの経験を活かした、結局やってること関連じゃないかみたいな会社に就職するかもしれないんですけれど、でも、まあ、今回の退職ってのはすごく自分にとって、多分、いい方向に、まあ、働くなって。だいたいこういう時の直感ってなんか当たる気がするんで。なんか自分にとってこう、あ、こっち行った方が絶対いいなって思うことはだいたいその通りになる。なんかそういう未来が描けるところにそうなっていくなっていうのがあるので、まあここはもう直感を で、やめて、まあ少しのんびりとね、して今、転職活動をしていると。いう状態ですけれど。まあでもなんか、ここに至るまでね、まあ離婚したりとか、いろいろあった り
い
するんですけ
やー、あ
ど。
りましたよね。
ね、もうこの、まあオムラジ10年前に出て後ですけどね。まあ結構その、離婚をして、再婚をして、群馬に移住をして、去年、会社を、長年勤めた会社を辞めると
やめる
い
という。
う、この10年間でいろいろあったんですけれども。
す
い
ご
や
い
でも、
ね。
でも、全然、自分の人生いい方向に 行ってるなっていう感覚が
ポジティブだなっていうか、まあ、そうだね。なんか、なんだろう。そう、まあね、ずっとね、連絡取り合ってたわけじゃなくて、まあ、本当ね、年に何回かとか、だったり、直接会うのも、ね、ちゃんと喋るのも、なんか数年前に、上野の公園かなんかのカフェかなんかでちょっと喋ったような気がするんですよ、数年前に。
ああ、でもね、ちゃんと喋ったのはあれ、これも2023年に、森屋さんのイベントで、山梨で、やったじゃないですか。森屋さんの活動を発表する会の後に、駅前のカフェで森屋さんと、青木くんと、俺と、あともう一人くらいいたっけ？あ、森屋さんの、後輩か同僚か、忘れちゃいましたけど、
稲
っていうの
垣さんか
で、
な。
ああ、かな。
そうだね。一緒にうどん食い行ったもんね。
そう。で、
そうだ、そうだ。
あの時に多分すごい久々に、なん
そっか
か、
そっか。
話せたなっていう。
そっかそっか。
ね、ここ5年ぐらいは本当イベントの時にね、青木くんが東京に来るイベントにちょっと顔出して、
そう
で、
で
ちょ
し
ろった
。
と話すみたいな
そうそうそう
ので終
そ
わってたんで、
う。ねえ。だったから、まあ、そういう、なんていうかな。ねえ、その宇野くんを、まあ、見ていたというか、人間からすると、なんていうか、正直そんなに、なんていうかな。驚いてないっていうか。いや、でもいい方向に行ってる気がする。確かに。おっしゃる通り。
ね、そう、なんかそういう流れが来てるんじゃないかなっていう、こう、
ただこの
ね。
十何年、すごい、なんていうの、なんか、ね、耐え難きを耐え、忍び難きを忍んだなっていう感じはあるよね。
そうね。
すごいで
やっ
す
ぱ、
よ。
20代から30代前半はちょっと、なんかいろいろもったいない。
はい。そんなことで。時間がね、ズームの時間がちょっと切れてしまったんですが、そんなことで、まあ、この、宇野くんのね、激動の人生を振り返っているという。ね、まさかそんな話になるとは思
なる
わなかっ
か、
たんですけ
ね。もう何話すとか決めずに、
ど。
ね、始まっちゃったんで、まあ、同じリスナーに、果たしてどれだけ興味ある方がいらっしゃるのか全くもって不明なんですけれど
いや、
も、
これはでも、ねえ、オムラジリスナーの人からするとね、やっぱり、ねえ、まあ僕と10代の頃から知り合いであるということとかね、その
そう
大
ね、まあ、
学を中退しているとね、
確かに、多分大学を中退してるオムラジリスナーはなかなかいないと思うん
い
で、
ないかも
まあ
しれ
そうい
な
うい
で
意味です は、
よ。
そういう中退者がどういった人生を 歩んだかっていうのは一つのサンプルとして、
いや、ねえ、でも、
いいのか
中
な、みたい
退
な。
してもね、やっぱ今はね、なんだろうな、本当楽しく生きてるというかね。
そう、楽しく。
楽しいですか？今は。
本当、楽しいですね。まあやっぱり一番大きいのは、素敵な奥さんと、こう、
あら。
結婚できたっていうのが、
うん。
まあ、一番かなっていうのは思うので、まあ、ね、なんか、自分の素を気楽に出せる。
ああ、はは。
ね、やっぱり一緒にいて、こう、ビクビクしなくていいみたいうか
そうですね、確かに
ね、
な。
そう。だから、まあ、た
大
だ
事だ
最
ね。
近ね、ちょっとこう、まあ、結婚してもうすぐ5年経つんですけど、
はい。
自分のこの内なる素を出せる人が、
お。
ね、コロナ禍でリモートワークとかに変わったというのもありですね。
はいはいはい。
私の、まあ、急に歌を歌ったりですね、
う
家の中で踊り出始めたりっていう、
んうん。うん。
ああいう姿を、妻だけが一身に受け止めてるっていう
ああ。
状態で、
ほうほう。
よく、他で発散してきてくれと、
あら。
なんか 言われることが、まあ、多々ありですね。だから、ちょっと、ね、なんか、どうしようかなって。別
ねえ、ちょ
に、
っとじゃあ、
ね。
ちょっと久しぶりに、ねえ、旅行に行きましょうか。
ね、そうそうそう。
ね。
また、ね、例の二人も。
本当だね。
ね、呼んで、またやりたいな、っていうね。まあね、まあそんなんで、やっぱり幸せですし、まあ群馬に移住できたことも、今楽しい。まあ東京にいた時も別に楽しいんですけど、群馬に移住できて、やっぱこうね、別にルチャリブロ
はい
の
はい。
ように、すごい山に囲まれてるっていう、ね、まあ、木々に覆われて、前に川がっていう感じではもちろんないんですけれど、まあ、それでも都内に比べると断然、まあ、群馬の伊勢崎市っていうところに住んでるんですけども、やっぱり群馬いいなって思ったのは、やっぱり山に囲まれてるんですよね。山、関東平野のやっぱ始まりであ
ああ、は
る
は。
群馬なので、南東の方向以外は、もう山に囲まれてるんですよ。で、東は栃木の方の山、北は、赤城山とか、西は、妙義とか榛名とか、いろんな山がずっと関東平野を囲う形であって、南の方は秩父の山が見えるっていうので、だからどこを見てもこう、ほとんど山が見えるっていうのは、なんかすごい、なんか大きな、偉大なるものにこう、包まれている感があって、なんかすごくいいなっていう感じで、まあ、だからそこが大きな、ね、大自然の象徴である山にこう、見守られてる感っていうのがすごく安心できるし、なんかこれって千葉県生まれの自分には、やっぱ縁遠いんですよ。その
ああ、
関東
そう
平野の
か。
果ての地にある千葉なので、まあね、千葉の房総の方に山あるんですけど、行ってもこう400メートルぐらいの、めっちゃちっちゃい山しかないので、1000メートル以上級の大きな山っていうのは、なんかやっぱ見慣れないし、なんか見るともうすごく圧倒されちゃうというか、まあ、群馬出身の、妻に言わせると別に何とでもない光景なんですけど、千葉っ子としてはこう、なんかすごくいいなっていうのは、それが心の安定に、まあ、つながってたりとか、するし、
そうだよね。その千葉もね、まあ、成田、なんだっけ、正確にはなんだっけ、
富里市
富里か。富 里
そうそ
でね、僕も宇野くんちは何度かかな。一回か二回か。
う。
多
そ
分、
んぐ
お邪魔
ら
した
い。
ことが、ね、あるんだけど、まあ、住宅街だもんね。
そうそうそう。
ね。
うちのエリアは本当新興住
ね。
宅街で、当時の 40年前の新興住宅街で山をちょっと崩してできたみたいなところで、あんま
そうだよ
り
ね。
ね、周りが自然豊かっていう感じでも。
だからね、結構それは、ね、アジール研究会で守屋さんと僕が喋ってるようなところとも結構近くて、まあ、ニュータ
そう
ウンと
そう
かね。
そうそう。
で、なんか今までっていうのは、まあね、そのジブリはね、好きなわけじゃないですか、我々はね。ジブリ見てたけど、なんかそのニュータウンっていう、なんか、補助線というかね、視点ではあんま見てなくって、僕はね、少なくとも。で、まあね、守屋さんと出会って、で、改めて、そういう視点で見てみると、あ、確かにな、みたいな。なんかその自然、まあ、すぐざっくり言うと自然なんだけど、なんていうかね、なんか、 自分よりも大きなものの存在というかね、なんかそういうものを感じながら生きては来なかったなっつうか。だから基本的にその僕とか宇野くんの遊びっていうのも、なんて言うんだろうね、なんか結構消費文化的というか、そのね、秋葉原行って、ね、そのプラモ見て、おーみたいな。盛り上がるとかね。
ね、
あとあれだわ、ほら。ディズニーランドのさ、なんだっけ、イクスピアリにさ、オースティン・パワーズ見に行かなかった？あれ、
あったと
一
思う。
緒に、一緒に行ったよ、多分ね。僕一人じゃ
多分
ないんじゃ
ね、
ないかな。
クスピアリはね、なかなか一人行って映画見るとかじゃないもんね。
ねえ。で、オースティン・パワーズにハマったっていうのもありましたね。で、我々ね、
スティンパーズ
確か。
ね、面白かったな
あれは面白いよね。
ね、今でもたまに見るもん、なんか バカ笑いしたいときに。
だから、なんつうの、ほら、オープニングでもうね、
ああ、
ね、あれがもういいじゃないですか。
ね、ああ、もうあれ、もう心つかまれちゃうってい
ねえ、あれの世界の中に入りたいみたいなね。
そうそうそう。だから、そうだね。だオースティンパーセンってこう、なりたいっていうか、なんかあれがある意味こう、自分の理想というか、傍から見ると突拍子もないことを、自然に行える人に、自分は、本当はなりたいっていう気持ちがあるんだけれど、自分の中のこう真面目部分が、それをこう、プロテクトしていて、だからたまにこう、それが漏れ出しちゃうみたいな ところがあるんですけ
そう
ど。
ね。なんだろうな、決壊してしまうというかね。
そうそうそう。
ね、ダムが決壊する。確かに、オースティン・パワーズに一番近いよね、宇野くんはね。多分。そんな気がしますよ。
ねえ、そう。ねえ、あの、まあ。
でもね、確かに、なんていうのかな、なんか、これもめちゃくちゃざっくり言うけど、宗教性っていうか、なんか、自分よりも何か大きなものがあるとか、なんか自分の、なんていうのかな、意図せざる力とか、なんか、そういうものへの関心とか、なんか、そういうものへの感覚、センスみたいなのは、やっぱり、なんか僕は、結構その辺は宇野くんと共通してる部分かなっていうか、なんていうのかな、そのね、なんか面白いことないかなっていうのって、なんか今思うと、なんか見えない何かがないかなみたいな、なんかここに存在しないものってないかなみたいな。そういうような、で、それを探し求めるみたいな。で、結局、僕らはほら、千葉だったり埼玉だったりから出てきてて、そういうものが東京にあると思い込んでたんだよね、多分。どこかで。
ね、なんか、それはわかるな。俺も東京、ね、大学生になるまで全然東京って来たことなくて、上野動物園行くとか、その程度しかなかったから、やっぱ東京来て、もう新宿来て人が多いし、なんじゃこれってね、なって、なんかやっぱり、当時は高校生まで別に憧れって何もなかったんですけど、まあ大学生になってから、やっぱ東京ってなんかすごいみたいな。東京歩けば面白いことが転がってるみたいな。なんかそういうような、なんか思いでいたような気がしますね、当時は。
ねえ。それでなんかちょっと東京をある意味、味わい尽くしてしまって、そんでちょっと、じゃあこっちじゃないのかもっていうふうに思って、なんか、僕は東吉野にいたり、宇野くんはね、伊勢崎にいたりとか、なんかそういうような感じなのかなっていう気がす
そう
るん
です
だよね。
ね。だから、いわゆるの、いわゆる、東京の ね、そういう本当消費的社会文化っていうのは、なんかもう十分遊んだなっていうか
ちょっ と
なん
ね。
かこれ以上何かを消費しても、そんなに東京にいて得るものは、ないなっていう感覚は。
そうだよね。でさ、結局なんていうの、そんなにお金欲しいっていうのはないじゃん、そもそも。我々
ね、
ね。
何かね、ブランドものが欲しいと
そういうの
か、
一切ないじゃないです
ね、
か。
ないない。
ねえ、だしなんだろうな、なんか綺麗なお姉ちゃんとね、なんかめちゃくちゃ遊びたいみたいな、そういうのも全然ないじゃないですか。
確かに、そうそう。だから面白いね、体験。
そうだ ね。
そう。なんかそういうものをやっぱ常に探
ね、
してたのかな。
探している、求め
う
ているっていう。
ん。
で、やっぱりそうすると僕はその身体とか、
はいはい。
自然とか宗教とかにしかもうないんじゃないかって気はしてて、最
う
近。
ん。
だからやっぱり、なんだろうな、なんか修行、まあでもほら、宇野くんも、やっぱり、宇野くんの人生って修行じゃないですか、基本。
修行、また
いや、なんかね、多分それね、意識してないけど、多分修行しようとしてると思うよ。無意識にそっちを選んでるっていうか。
そうなのかな。
そんな気がするんだよね。だってそうじゃなかったら、いや、まあ、これ、多分僕もそうで、多分ね、なんでそっち行くの？みたいな。あんまり、第三者からは理解できないっていう。それは多
まあでも
分、
確
まあ、
かに。
修行っていうか、なんていうの、なんか自分をより良くしたいみたいな感じ。より良くしたいのかなんかわかんないけど、なんか、やっぱり何かがあるんでしょうね。その、求めてるものっていうか、自分しかわからない。
まあでもなんかこう、やっぱり自分を封じ込めるものとかは、から離れたいっていう欲求っていうのはやっぱあるのかなっていう
ほう
ふう
ほ
に
うほうほう。
思っていて、だからこうね、やっぱ都内にいるとこう、息苦しかった人が多くて嫌だなとか、ね、なんかそういう、より自分らしくいられるところを探し続けて、まあ結果、ね、そう、離婚をし、再婚し、群馬に移住して、っていう感じで、また今転職っていう転機であるから、まあそれは確かに、その、自分がより良い、自分でいられるために、いろいろこう道を選択してきたっていうふうに考えると、まあ確かにそういう、まあ修行を経て、今に至ってるのかな。でも確かに大学生と根本的には自分変わってない気もするんだけれど、確かに、今でしか思わないことってやっぱりね、いっぱいあるから、だからそれはね、紆余曲折、ね、左手右行ったり、ね、嫌なこともいっぱいあったりしながら、選択してきた結果、今ね、たどり着いてるんであれば、まあ、これはでも修行と言えるなっていうふうには。
そうですよ。いや、だからね、多分ね、やっぱり僕も宇野くんも根本変わってないっていうことなんだね。で、その、でさ、その、なんだ、変わりたくないから、なんていうの、根本を変えたくないから、社会的に見ると、なんだ、コロコロ変わるっていう。多分
なる
なん
ほど、
か、
なるほど。あ、なんかすごいよくわかった。
そんな感じな気をすんだよね。それを修行と呼ぶのかどうかちょっとあれだけど、なんとなくね。どうなんでしょうね。それって仏教的に言うと画集なんですかね。どうなんだろう
どうですか
ね。
ね。
でもほら、社会的なところにしがみつくのが画集だっていうのもあるじゃない？そうすると我々ってあんまりその社会的なところにはそんなに興味ないじゃないですか。
そうですね。だから完全にね、社会的なところから離れたいっていうわけではないけれど、なんか自分が歩いてった先に、その社会的なものが、まあ、ついてれば、まあ、それでいいんじゃないぐらいの
まあ、
感覚というか。
ね、生活できたらいいんじゃないぐらいの
し
感じじ
が
ゃ
み
ないで
つ
す
くっ
か。
ていう感じではなんか、ない気がしま
な
すよ
い
ね。
よね。そうなんだよ。だから、まあ結局、だから我々は何がしたいのかっていうのはあるよね。まあ、何がしたいというよりも、やっぱり、なんつうのかな。なんかその、確かに、抑圧されたくないっていうか、なんかね。それはあるかもね。自由でいたいっていう。
そうですね。そうそうそう。自由、まあ、ただ、なんか、自由でいたいけど、自由すぎると、なんか、暴走しそうな自分もいるんで、だから 自分の、その、居心地がいいと、けれど、まあ、適度な、こう、なんかこう、社会からの監視があった方が、まあ、自分は、多分、自分が一番、 多分、いい生き方ができるところなのかなっていうふうには、感じてるけど、でも、第一は多分自由なのかなっていう、ありますね。い
確かにね。
やー、なんか、この先どうなってくるね。なかなか人生の究極の目標を持ってる人っていうのは多分、全然いないと思うんですよ。で、まあ、具体的にこう、10年後に、1000万貯金するみたいな、なんかそういうね、短期的な目標はあるかもしれないですけど、究極的に、この生涯でこれをやり遂げるっていう目標を持ってる人って非常にごくわずかだと、思うんですけど、なんかもしかしたらその、目標を探すところが、なんか自分の、今こう、フラフラしながら、自由を求めていきながら、最後にこう、何をしたいのかっていうところに、たどり着ければ、なんか自分の人生としては、多分、満足して、ね、なんか、死ねるのかなみたいな。まだあと人生ね、折り返し地点かもしれないですけど。
確かにね。
でも、青木くんも多分、その究極の目標みたいなの多分ないと思うんですよね。その、こうしたい、
ない
ああ
で
した
す。
いっていうのはね、やっぱ。
ないけどね、なんかやっぱりなんでしょうね、例えばオムラジを配信し続けるとか、これって何なのか。でね、あと、ま、本書くとか、なんかね、まあ、ルチャリブをやるとか。これ何なのかなって言ったら、多分そのもう一つの世界っていうか、アナザーワールドを作りたいっていう。そういうのはあるかもね。だから、じゃあアナザーワールドってどんな世界なのって言ったら、そこは全然、ビジョンがないっていうか、確固としたものはないんだけど、とりあえず、なんだろうな、なんか、ほら、円空って言うじゃないですか。円、
堀市の
そうそう
や
そう
つ。
そう。あんな感じよね。なんかとりあえず、たくさん仏を作るみたいな。それが多分自分に合ってる気がするね。なんか、なんていうの、ほら、国家安寧のために、なんかすんごい大仏作るとか、で、そのためにお金集めるとか、あんまそういうの向いてないね。なんか、やっぱり、ね、ちっちゃい仏様すごいもうね、まあ、毎日作るみたいな、多分そういう人間なんだなっていうのはなんとなく思ってきましたよ。あんまりだからね、ビジョンとか目標とかってやって、とか、あとはなんか無理やり形にしようとするとさ、ね、まあ、ご存知の通り、なんか形になんかなりそうになったら、やめちゃうとかね。興味なくなっちゃうみたいな、あるじゃないですか。僕って。
もういいみたいな。
そうそうそうそう。多分だからね、あんま形にならないからいいんじゃないみたいな、風に思ってる節はどうやらあるんで、かといってそれだけだと生活がしていけないじゃないですか。生活していけないし、そのね、だからそこの辺の折り合いをどうつけるかっていうのはあるんだけど、なんかね、そう、自分はどういうタイプなのかなっていうのはなんとなく最近思ってきてて、でもそういうのって、なんていうの、あんま評価されないっていうかさ、なんていうの 大仏作るとさ、ああ、すごいみたいなさ、ね、社会的影響力がすごいわけ。だけどさ、なんとちっちゃい仏様、なんか、ね、人知れず作ってたりするとさ、ね、まあ、死んだ後じゃない？それってね、ちょっと、なんか、まあ、評価とかいいんだけどさ、なんか、なんで、多分、あんまり生きてる間は、高望みせず、粛々と、なんか好きな人とだけ一緒にいたいなっていう。そういうふうに思ってますよね。
青木くんがこの前、あれ僕らのアメリカ本だっけな、まあ、
ほ
違
うほう。
う本だったっけな、シュートを打ち続けるっていう。
ああ、
で、まあそれもね、仏像掘るっていうのと、
そうだ
多分
ね。
一緒ですよね、きっと。
確かに。そうですね。
ねえ、だからそのシュートが、ね、どうなるかっていうのは、 わからないですけど、でも
は
その
い。
中の、ね、何かが、ね、誰かのゴールにこう入ったりすれば、ね、その人があってこう、なんか救われるっていうとなんかちょっと宗教チックですけど、あ、なるほどなってこう、ね、物事の理解が進んだりとか、救われたりとか、うん、そのプラスの何かしらのね、感情が生まれる人っていうのが多分出てくると、ね、思うので、うん、だからその、青木くんのやってる活動ってやっぱ、いいなって、すごい自分にも刺激になってるので、まあね、空手と整体だけじゃなくって、そう、なんか最近こう、自分もこう、誰に向けてじゃないんですけど、ラジオやろうかなみたいな、
ああ、いいじゃないですか。
考えて、まあさっき話した奥さんがちょっともう、別で発散してきてくれと。いうの
ああ、
もあ
いいじゃ
り、
ん。
誰も、ね、基本的には聞かなそうなラジオで、自分のこう、ね、伊集院氏のように、ラジオで暴走して、
おお、それはいいじゃん。
ね、ガス抜きをするというか、まあ、あとは
いいっす
最近こう、ね、なんかいろいろこう、オムラジ聞いたりとか、まあ、テレビ見たりとかもそうですけど、なんか、ああ、面白いなと思ったら、あと、なんか、スーって流れていっちゃうというか、
ね。
あれ、何を学んだのかがよくわかんなくなってくるので、なんか最近いろいろこう、友達とか内田先生のラジオ聞いて、あ、面白いなと思ったことはなんかメモしたりするようにしてるんですけど、でもなんか文章を書くの苦手なんですよね。だから、とりあえず口から喋っておけば頭の中整理できるからいいかなと思って、なんかこう、ちょっとやってみようかなっていう、
いいじゃないですか。
ね、気になってるんで、
ちょっと呼んでくださいよ。
ええ。
ゲストに。ね
ね、そうそう。いや、これも、多分、青木くんが、ね、オムラジやってなかったら、発想もしないし、そもそもね、やっぱ、なんか、ポッドキャストとか、ボイシーだっけと
え。
か、スタンド FM とか、なんか、やっぱ、ああいうところで発信してる人っていうのは、まあ、基本的に、何かしらの、まあ、例えば、例えばなんか、英語がすごい喋れる人とか、なんか何かにとても詳しくって、まあそれをこう発信したりとかっていう人とか、まあなんか見てると結構多いような、気はしてるんですけど、まあでも、決して何か意味あるものを別に喋らなくてもいいよなっていうふうに、なんかこう思い始めていて、だから、ちょっととりあえず、ね、それも自分にとっての、ね、仏像を作り続ける的な感じで、それが何になるかはさっぱりわからないけれども、とりあえずやってみようっていうい
い
こと
じ
で、
ゃ
ちょ
ない
っ
です
と
か。
今、
素
ね、
晴らしいですね。
考えてるんですけど。
いやー、そっちでしょ、我々は。
うん。
なんでしょうね。なんか、一個一個の価値とかじゃなくてね、もうとりあえず、いろいろやってみて、
そう、いろいろ
だ
やっ
ね。
てみて、多分、ね、見る人が見ればそれ何の意味もなくないとか、こう、ね、時間の無駄だとか、ね、なんかこう、その再生数とかだけ見て、そんな、毒にも薬にもならないような、新聞を吐き出してでも、ね、なんか意味がないとかっていう人もいらっしゃるとは思うんですけれども、でも別に、あなたに向けて喋ってないし、みたいな。
いや、そう、いや、
ね。
だってね、オムラジなんてそうだよ。オムラジなんてもニーズでやってないんでね。
うん、そうそうそう。ね、やっぱオムラジいいなと思って、やっぱそのニーズ
そうですよ。
っていうのはなく、青木くんが、とか、ね、鴻島さんとか、オムラジのいつもの皆さんがこう喋りたいことを喋る場ってい
そう
う。
そうそうそう。
ね、だからそれがやっぱすごいなって、思ってるんで、なんか自分の中でもそういう場を、なんか作っていこうかなっていう。
いいですね。
ね、思ってます。いやー、でも、ほんと最近、
うのラジかな。
うのらじ、名前どうしようかなって 思ってるんですけど。いやでも本当オムラジも、なんか結構長い間ちょっと聞いてなかった時あったんですけど、やっぱね、ちょっと僕らのアメリカ論のイベントに出て以降、ちょっともう一回聞き直そうと思って、い
あら、あ
ろいろ
り
聞い
がとう
て、
ござい
ま
ま
あやっ
す。
ぱ面白いなって、もちろんいろいろ、青木くんの活動とか、他の皆さんの活動から、 いろいろ得るものも多いんですけれど、まあ、それ以外にも普通のトーク、この前だとポパーの代表の栗原さんとの、会話、青木くんとのこの幼少期の
そうです
話と
ね。
か、まあ、多分ね、まあ、同世代っ
懐
ての
か
もある
しい
ので、
話ってい
そうそう、めちゃめちゃ面白かったし、あとは最近面白かった、鴻島さん、
う。
鴻島さんに対して、ボー・ブライアン氏っていうのが自分の中で、すごく ハマってるというか
ねえ、バレバレじゃねえかっていう。
そう、バレバレじゃねえかっていうのは、なんかすごい。いや、鴻島さん年上、ね、ですし、
そうだ
少
ね。
し、ね、だから、なんか、イベントで会った時の感じしか知らなかったんで、結構もう少し鴻島さんに対して、青木くんがちょっとかしこまるというか、なんかそういう感じなのかなと思ったら、結構こう いじったりとか
そうだね。いや、
そうそう。で、あ
そ
れ
の
もやっぱ面
辺。
白いな 純粋にこう、エンターテイメントとして、聞いてて、面白いし、鴻島さんが周防大島だっけ？で、大谷翔平の、ポストシーズンの試合が見たくて、イベントの出席者の人に誰か BS 契約してきてくださいとか、聞くくだりとか、めちゃめちゃ笑っちゃって。
わあ、嬉しい。聞いてくれてますね。いや、本当にでも、ああいう人だからね。
いや、鴻島さんとまたぜひ お
ねえ。
話ししたいなって
いや、すごいっ
思
す
いま
よ。
す
だ
けれ
から、
ど。
そうだよね。なんか、このタイミングってどんなタイミングか知らんけど、なんか僕の周りの人がまた、ちょっと集結し始めてるっていうか、嬉しい。ねえ。で、まあ僕の周りの人っていうのは非常に、実は人数がめちゃくちゃ少ないんで、ね。で、まあ、同質性が高いっていうか、なんでしょうね。そうなんだよね。だから、宇野くんと慎吾と鴻島さんとかね、だいたいそんなくらいの感じだし、ちょっと僕はもう、やっぱりね、まあ、僕もこの20年、いろいろ、ね、あったし、まあ、僕も、去年、一昨年とか、仕事を辞めたり、
ああね、そうそうそうそう。
そうそうしてるんで、なんかやっぱりその中で、なんていうのかな、やっぱりね、仕事をちゃんとやりたいという気持ちがないわけじゃもちろんなくって、ね、その貢献したいとかっていう気持ちもあるんだが、できないっていう、ね。で、それがまあ、単純に能力が高い、低い。でね、なんていうかな、努力が足りないんだみたいな話ではどうやらなくて、まあわかんない、そういう部分もあるのかもしれないけど、なんかその、決定的に向いてないとかね。やっぱり、あ、そういうことってあるんだなとかっていうのを思ってきたところだったんで、もうなんていうのかな、結構ね、僕も、店じまいモードっていうか、もうなんかね、なんていうかな、こっからこういう関係広げたくないっていう。
ああ、なるほど。
もう本当にね、その一見さんお断りっていう。断りたいっていう、なんかそういうね、感じになって、で、それが、まあ別になんていうのかな、なんかネガティブなとかっていうよりも、なんか、それがちょっとさっき言ってた、その身体とか宗教とか自然とかっていうのと、僕の中で結構、なんかイコールになってて、なんかもう人間の領域はいいかなっていう。
すごいな。それだけ聞いて、解脱しちゃうのかなみたい
いや、なんかもうちょっとね、もう、いいだろうっていう気はしちゃってるっていうかな。まあ、それはだから自分が何かを得たいと思いすぎていたのからかもしれないんだけど、もう人間界はいいなっていうね。もうなんかいっぱいだぞっていう感じはしてきたんで、ちょっと
まあでもも
っ、
なんかね、
なん
ちょっと
か
わか
も、
りますね。
そうなの。もうね、だこんだけ喋っといてなんだっていう感じかもしれないけど、もうそのなんか言葉も、なんかもうちょっと言葉の総量を減らしていきたいなみたいなところはある。
ああ、なるほどね。
と言いな
難
がらオム
し
ラ
い。
ジを
ねえ。ムラジだし
配
ね、
信するの
物
は。
書く人なので。
そう、でも結構、でもこれ、バレてる人にはバレてて、なんていうのかな。 僕が人の話を聞くっていうのに、なんかシフトチェンジしてますよね、みたい
ああ、はいはいはい
な。風
はい。
に、結構、言われたこともあって、暴れた、みたいな。
でも確かになんかね、この前のアメリカ論とか最近のオムラジ聞く感じだと、やっぱり青木くんがこう主張していくっていうよりは、ね、周りの人の話を聞いてパスしたりとか、なんかそういう役割を意図的に持ってるのかなっていう感じは、
そうなんですよ。
ありまし
もう
た
ね、
ね。
もういいっていうか、なんかその、もういいですっていう。
もういいです。
感じはしますよね。まあ我々ももう40なんでね。
ねえ、ねえ、ほんと。いや
20年経ちましたからね、あれからね。
ー、ねえ、いや、あと40年でね、おそらく平均寿命的に考えると、まあ、死んじゃうのかなと思うと。
急に軽いな。死んじゃうのかなってね。
死んじゃうのかなって。
死んじゃうのかなって
ね
ね。
え。いや、でもなんかこう、ある意味、なんかちょっと先が見えて面白いみたいなところも。
ああ。
なんか、じゃああと40年なんか楽しいことやろうみたいな 気
そう
分
だ
に
よ
変わってきたんで。
ね。で、多分、だから、こっからの40年が、なんていうかな。まあ、40歳の我々にとっての面白いものっていうのは、多分、二十歳の時の我々にとっての面白いものっていうのとは、またちょっと違う部分もあったり、ね。
そう
まあ、同じ部
で
分もあるかもしれないんだけど、なんか、そのあたりね、何なのかなっていうところは、まあ考えつつ、あと行動というかね、なんかね、動きつつ、していきたいなっていう気はしてますよ。
ね、そう、動き続けるね。ほんとそこ、なのかなと思うので。まあね、本業は持ちつつ、自分の進みたい方へ
そうだ ね。
ね、進んでいけるように。
いや、僕さ、最近本業も分かんなくなってきてるからね。何をしてるんだろうっていう自分がね。
ね、最近は、あれですよね。なんかいや、青木くんをこう、
はい。
一言でこう、彼は、ね、その建築家の大島さんですとかっていう時に、その、ね、何々のっていうところの、
そうなんです。
あれが、まあ、難しいよなと思いつつ、でも最近なんか思想家のっていうふうに、こう、ね、シンプルに、
そう、思想家、
ね、
社
言われ
会
るこ
福
と
祉
が、
士とかね、言ったりとか、まあ、苦肉の策で、
苦肉の策で
してるんですけど、ねえ。まあ、で
まあ
も、
でもね、なんかこう、青木くんが何々であるってつくのも、なんか自分のイメージとしてはなんかちょっと変な気がしていて、なんかそこに縛られちゃうっていうのも、なんか自分の中の青木くん像と、違う気がするので。まあ、ある意味、こう、思想家っていう、ちょっとふわっと、ある意味、しているぐらいの方が、なんか、自分としては、青木くんらしい かな、っていうふうに感じてます。
嬉しいですね。まあ、宇野くんもね、やっぱり武道家っていう、
どうか、そうね。
空手
10
家。
年前は、あれですね。炎の空手家、宇野裕介です、みたいな、なんか、こと言ってましたね。
言ってましたね。
言ってましたね。いや、
炎の
今日も言
空
おう
て、
か迷ったんですけど、
あ、そうい か
や、
そう
やめ
か。
とこうと思って。
炎の空手家なのにね、なんだっけ、ヌンチャクを持って、ヌンチャクだっけ？
コ ンファーかな。
あ、トンファーか。トンファーを持ってね、戦っていたという。
ねえ、本当。まあでもね、粘着もできるし、棒もできるんで。
そうだね、すごいっ
ま
すよ。
あ、ほぼタートルズなんで、一人タートルズ。
もうタートルズ強いね。
そう。
いいっ
サ
す
イと、ヌン
ね。
チャクと、ボウと、
ほんと
まあ、
だ。
タートルズの、ね、彼らがやってる武器はほぼほぼできるようになったんで、
すごい。
気がついたら。
スプリンター先生ですね。
そう、スプリンター先生に学んで
ねえ。
できるようになったんで、まあ、なんか自分も何者であるっていうのはなかなか、形容
宇野
しづ
く
ら
ん
い。
も形容しづらいですよ
ないです
ね。
ね。何せ今無職だし、何も
本当だ
ね、一
な。
言で言うことはちょっとできないんですけど、まあでもなんかその方がいいのかな、なんか。
いやー、やっぱり無職が似合うよ ね。
無職、宇野裕介、すげえ、あ、やはり宇野だからそうだよなっていうのはなんか、感じる人はすごく、しっくりくるなってい
そう
う。
だね。しっくりきます。
しっくりきますよ
しっ
ね、
くり
多
き
分。
ます。非常に。まあ僕もだから同じようなもんだよね。僕も基本無職っていうか。
基本無職
やっぱり、なんかね、なかなか。でもこういう、いいんじゃないですか？こういう対談というかね、こういうトークを。
い
ねえ。
やね、本当面白いな。純粋に久々に青木くんとこんな1時間以上話すっていうのも
確か
な
に。
かったんで、面白かったし。ね、なんかこういうラジオっていう場をお借りして、なんかいろんなことを話せたっていうのも、
そうだね。すんごい個人的
ね、
なことをね、こ
す
の
ごい個人的な、
世界に配信するという。
そう、世界、こんなこ
何
とを
をしてる
話し
んだろうっていう。
てて。
でも、なんかわかんないけど、これが僕にはすごいしっくりきて、今十何年続けてるっていうね、ことなんで、
ね
なんでしょうね。わかんないよね。何がしっくりくるかも
え。ね
わかんない
え。
し。
そうそう。
ね、
ねえ、
だから
世
まあ、
界。
とりあえずやってみるっていうのはいいよね。
ねえ、そうそう。なんかね、どんどん自分の中の世界も広がりていくので、なんかその時々のなんか自分がいるっていう感覚もあるので、まあそのね、2025年2月時点での、まあ、自分でやれれば、なんかいいかなって、変に、おつけず。
そう思います。じゃあ、ね、とりあえず、宇野くんのラジオにね、次は、読んでいただくということで。
そうですね。ちょっ
はい。
と、転職活動落ち着いたら、ちょっとやろうかなって思ってるんで。
楽しみにしてます。
はい。
はい。じゃあ、そんなことで、今日は、ありがとうございました。
はい。ありが
はい。
とうございました。
宇野
皆
く
さ
んでし
ん、ありがとうござい
た。
ます。また10年後。